巻いてくる。おはようございます。
おはようございます。
大勢でございます。
はい大勢集まって、
大勢でなおかつなんかもうカメラがいっぱい向いてるという
カメラが1,2,3,4,5,6台
6台すごいね。
久々の登場なんでね皆さん気合が入ってるということでございます。お待たせいたしました。私がメスコン星人こと東野昭彦でございます。地球の皆様こんにちは
ビリーさんのリクエストでございますので選んでいただきました
もうでも1年以上前ですよこれ。出させてもら
っておいてよ、うん、小牧ちゃんが今日持っていてくれたね、なんかピーナッツの入ったクッキー。
そうな、スヌーピーのカフェで買いました。
スヌーピーのカフェ、
スヌーピーのカフェのことをピーナッツカフェって言うんですよ。
あ、
でピーナッツのいう名前。
スヌーピーってピーナッツ好きなんや
多分。
なんか歩きながらこんなして
パパッと。そうそうそう、
あれピーナッツ
多分。
俺が1年ぶりにこのラジオの収録に来たということはスヌーピーのクッキーに負けたってことだよね完全に消されてもうちょっと喋りたかった。
いやいや違う違うそのたまにスヌーピーがこうしながらパクって食べるピーナッツを、うん、スヌーピーはたまに間違えて、うん、カシューナッツを食べてしまうときそこからお前のカシューナッツ
おー
という顔の形がカシューナッツっていうところにつなげようかなと思って
やって台無しにしたんだけど
いつもそうなの、うん、っていうまあね、いつものウォーリー、ビリーさん、僕の3人にプラス今日はメスコン星からやってきた東の
説明するのあかんのちゃいますね
秋彦君とあと小牧ちゃんね。
はい、
はい、小牧ちゃんは、
はい、
大阪の
大阪大正区から来ました。
お、
はい、
大正区だね。
大正区です。あ、はい、あのよく
沖縄のお店多いねんな。
そうですそうです、私も 100% 沖縄の地です。
あ、せやったな。
そうですそうです、
沖縄の子なんよな、お父さんもお母さんも沖縄の。
沖縄の人です。
これであんた生まれたのが沖縄のどこ。
いや大正です。
あ、大正で生
まれた2世です。
あ、もともとお父さんお母さんは沖縄本島の人なの。
本当です。
あ、そうなんや。
そうです、みん な, なんか若い時に貧困すぎて大阪に出てきたっていう。
ああ、なるほど、まあ、
そんな感じです。
何かドリームを求め、
だ、まあ、まあ、出稼ごう的な
出稼ごうみたいな。
そう
なんです。ちょっと前に小牧ちゃんのところの娘2人と、
うん、
うちの大和と日向と、
うん、
僕と5人で何かしらけどご飯食べ
に行ってね石垣島にも家族で来てくれた。
そうです。
あ、娘さん連れてな。
そう、あの天然ボケの上の。
どっちが天然な。
上
なんかもうすぐキャバクラで働けそうな雰囲気や
あの日ショートパンツ忘れてミニスカートやのにパンツのまんま行ったらしくて。
ああ、本当はパンツの上にショートパンツを履
かないかやったのに、 あんたそれもうやばないみたいな店に行ったようなもんやで
見えてなかった
よ。ああ、そうですか、じゃあよかった。
あの雨村で、
うん、
なんか大和と日向が服見たいみたいな。
おお、
で知らん間に大和が誘ったんかな。
結構前からあの約束してたみたいで。
あ、そうなの、うん、で小牧ちゃんの娘2人この後合流するねんとか言うから。そうなんや。ここで何食うかってなって、なんかいきなりステーキ食べたいって言い出してでいきなりステーキ行った後にカラオケボックス行って
。へえ、うん、めちゃめちゃおもろかった。あの
おもろかった言うてた。
はい、骨折の話をそこで聞き、文明さんの
骨折。
いやいや、今その話するとまたそっちの話になるから。骨折の話はまた。
はいはい、
そんなことあったな。
その
お母さんの、
はい、
はい、
あと小牧っていう名字なんやな。
違います、
神田小牧さん。
ああ、そうなんや、はい、小牧が名前やったんか。
そうです、
俺小牧っていう名字なんやと思った。
違います、違います。
そうか、
だから イントネーション的には小牧ちゃんです。
ああ、はい、小牧ちゃんじゃなくて。
そうです、
小牧ちゃんなんや。
多分苗字の人は小牧さんって言われるけど、私は小牧ちゃんです。
あ、あ、そうか、
はい、そうです。
ご縁塾のな、
塾七木、
七木のな、
七木です。
まあ、しやけど、ふみやきさん、まあ、今ね、ご時世の話、ちょっと、いや、でも、あの、
ね、
コロナさんの話はいっぱいしたんですか？あんまりしてないんですか、ここでは。こういう、こういう、やっぱ家で勉強するというか、家で話を聞くっていうのは、すごく大事なことやから、
うん、
もうこれから。
だから今日はこう、いっぱいお前のライブ配信と、うんうん、うちのファンページからのライブ配信と、YouTube にもこれ、ふみやきんにあげて
あ
げ
て、そうなんや。こっちは編集してあげますね。はい、
いや、こうやってやっぱり映像を見ながら音を聞きながら勉強するって外にあんまり出られへん人多いですからね。
そう、うん、だからお前の言う暇な人っていう言い方を今コロナで出れなくてあのお退屈にお過ごしの方々に
手をつけてるだけいやでもね、こうやってビリさんもあの配信の事業とかやってらっしゃるんですよね。
やってます、ね、もうそれしかやって
ません。オンラインサロン、
オンラインサロンみたいな感じで、オンラインセミナーっていう形でやってますけどね、はい、
あれってビリさん好きの人がその一月いくらとかの、
あ、そうです、そう、会社をしていただいて、で今日の何時からやるよって言ったらみんなそのズームか LINE グループに集まってもらってやるっていう。
ズームと LINE でやっとるんですか。
どっちかですね。
どっちかでやってる、
うん、ズームはええんですけど、
はい、
ちょっと難点なとこもあって、
はいはいはいはい、
で10人までやったら LINE の方が音も画質もすごくいいんで。
そうなんですね、
いやでもこういう、はい、これを機会にね、家で勉強するというか家でこういうのを聞くっていうのも習慣づけてもらえたらね、新しいリスナーの方に聞いてもらったら嬉しいから。
そう思いますね。
気合入れて喋りましょう今日は。
え、
気合入れて。
いや別に
まず俺の話に乗ってこえへんよね。
しれっとこうかます感がすごいですよね。
お前にだけは巻き込まれたくないな
と思う。なるほどなるほど、分かりました。
変な意地がこう出るとい
やでもあのちょっと今日は僕耕せ日本の話したくて来たんですけど、いいんですか。
いいよいいよ。
あの実はですね、ビリさんの黒船港というのが開港いたしまして。
黒船港ができたんですか。
はいはいはい、北海道でねずっとやってましたけれども、うん、石垣島
ね、
はいはい、あの夏、あ、冬場石垣島でやって、それであのだいぶいい感じで回ってたんですけれども、うん、もう一個、黒船港を作ってですね、
はい、
やっていこうということをですね、で僕がまあ現場に着くわけではなくて、うん、あの黒船ファームの安野浦店長が、社長が、一応責任者ということで校長になってやることが決まりましたよ。もう実は研修生が2人ほど、
ね、
で来月にはもう1人増えて
3
人、
はいはいはい、
で今どんどんどんどん問い合わせが来ているという状況なんですけれども、
ね、いいですね、
まあ、あのコンセプトとしてはやっぱりあの石垣島はね、あの綺麗な景色見て、
うん、
なんかあの温かい人いっぱいいるじゃないですか沖縄って、
はいはいはい、
そういう人たちのその人生観というか人間観に触れてもらって、北海道でね大自然にこう触れてもらってたくましい人が多いんですけど、はい、黒船港はどういうことかっていうと、やっぱりあの障害者の皆さんとですね、やっぱりこう触れ合ってもらって、はい、働くということは何ぞや、人に喜んでもらうことは何ぞやという、そういう価値観をちょっと触れてもらいたいなということで、黒船港の開港を今年の2月の3日あたりから、
はいはいはい、
スタートさせて、
ちょうど節分ぐらいからね。
そうなんです、
はいはいはい、
そこがいいなと。
コロナショックが続けば、本当僕もその黒船港に来てくれた子らとちょっといろいろ遊ぼうかなと思って
ます。ああ、はいはいはい、
そうですよね、時間結構ありますもんね、
うん
うんうんうん、だからそういうところでちょっといろんなことをちょっと触れてもらいたいなと思ってね、
うん、
楽しくやってますよ。
はいはい、いいですね。
この間はない。
いやだから僕がちょっと2割ぐらい
の喋るって言うから邪魔せんようにしているのに。この間はない。
いやさっきもあのびっくりドンキーに入ってね話しとったんですよ。
やや
話す内容決めるのやめようって、
うん。
ぶっつけ本番で言った方が絶対ええからって言って。うん、何も考えて頭空っぽですよ僕今。
何話しますって言われた瞬間にズバッて言われましたからね。
いやでもね僕、うん、あのこの今のこのコロナのいろいろ影響が出てる時に、はいはい、なんか悪い風にこう考える人もいっぱいいますけれども、うん、あの違う意味でちょっといい勉強だなというふうには思ってるんでね、うん、 新しいことにチャレンジするいい機会だなってほんまに思っててね、うん、で実はまあ、実はもう集まってるんですけれども、うん、石垣島の方でね今ゲームばっかりしてるんですよ若い子が
ゲームばっかりね、
いやほんまにうちの子もゲームばっかりやってて、
う
ん、
まあ、うちの3番目もそうですよ、ね、あ、まあ、でも外出るな言われてて、
そうそうそうそう、
うちの中におって何すんのってなったらね、うん、ほらもうしゃあないやろと思って、う
ん、で石垣島で合宿することにしたんですよ。石垣島は 何も出てないんで
出てませんね、
うん、だから1週間来てゲーム依存ゲームを手放そう企画ということでですね、あ、別に不登校とか引きこもり関係なくですね、うん、ちょっともっと楽しいものに触れていってもらおうということで、一応3月の27から4月の1日まで、
はい、
一応合宿ということで
合宿
決まりまして、
あ、これ放送されるの4月なんで、
あ、まあまあ終わってますねそのところね、
だけどライブで配信してますんで、
あ、そうそう、あ、でももう店員埋まっちゃったんです、中村さんとこの息子さんも来て、うちの息子も来て、
めっちゃいい、
まあ店員埋まったって言っても人生に例外はつきものです
からそうですかね、
今何人なんですか。
7人ぐらいですね。
めっちゃいい、
海潜ってもらってね、綺麗な海見てもろて、うん、ゲーム手放してもらえて、
でもほら海潜ったり魚ついたり、うん、山行ってこの中渓流の沢登り行ったりとか、うん、あ、なあ、あそこのカビラのアコで、このなんか下にガラス張った船で、
う
ん、グラスボードな、うんうん、楽しいことほらいっぱいあるやん。
そうなんですよね、だからなんか、まあ、黒船校もしかりやけれども、まあ、いろんな今教育って結構自由化なってるなというのをすごい思ってて、たまたまそのなんていうかその石垣島でねゲームを手放そうとかって言ったら、やっぱり お母さん方からの反応すごくいいんですよね。
でそれもだから手放そうって言わずに、ゲームのことを忘れるぐらいおもろいことがあれば子供にゲームなんかやらへんねんって、一番楽しいことをするんやから、だからゲームは遊ばれてるんやで、でも山や海で遊ぶのは自分で遊びを作るんやでっていう、そういうことをもうちょっとこう
ちゃんと歌った方がいいですね。でもほんまにでも今こう学校の勉強だけじゃないんだと、まあなんかね、不登校万歳みたいなのはちょっと僕こっち置いといたとしても、僕はちょっといろいろ意見があるんですけど、でもなんか新しい教育の形っていうのが今だいぶ皆さん意識高なってきてはるなと思ってるんでね、うん、これからその階段式に何かこう受験してええとこ入ってええ会社入ってで一生安泰とかっていうのはだいぶこう崩れ始めてきてる中でね、親御さんたちもなんかちょっと違う教育をさせたいなという思いがちょっと強いんで、だからまあ、黒船校っていうのもやっぱり障害者の方とこう一緒に仕事するなんてことまずないからね、でそういうのはやっぱり若い頃にちょっと価値観新しいの植え込みたいなと思って、
それは黒船ファームでさ一緒に仕事してたら、うん、例えば耳が聞こえない人にさ、うん、大声で何か言っても聞こえへんのやし、うんうん、それから知的障害のある子らもおるわけやし、うんうん、でその子たちに俺がを出しても全く通用せえへんからね、おっしゃる通りの、もう優しさしか通用せえへんねやから、ほらあっこにおったらこう変わると思うよ、
そうなんですよ、なんかね仕事やっとったらやっぱりあいつがちゃんとやれへんっていうのが会社の揉め事の一番大事なところ、はい、多いところじゃないですか、でそういうのが基本できないこともあるんだというところを前提で来られてる方と一緒に仕事することで、お互いこうね助け合うというかね、そういうこう心を作って仕事を覚えるっていうことをちょっとやってもらいたいなと、僕はもう黒船校の位置づけってそこがいいなと思ってて、でもっと言うとそのまあ、引きこもりの子とかっていうのももちろんそうだけど、不登校の子とかに、黒船校は来てもらいたいなと思ってるんですね、学校ではそういうこと教えてもらえないじゃないですか、でそういうことをねちょっと組役さんとちょっと去年あたりからいろいろ練り始めてやりたいなという、いや
前にもねここで話したことあるかな、例えば俺でも学校の教科ってね、ようできてると思うよ、国語算数理科社会英語、あとは芸術と体育なわけで、ジャンルから何かこう芽を出す子がこう出てきてしかりなわけ、でも一つ教科が足りないとするなら人間力っていう教科かなとは思うけど
ね、そうですよね、
だってスポーツが長けてるからプロスポーツ選手になれたりとか、すごい選手になれたりは、まあ、勉強はあんま関係ないわけ、体育が突き抜けりゃいいんでしょ、で絵を描くのが大好きでとかっていう子は ね、美術の時間で、うんうん、私は勉強よりも絵描くことがとか音楽がとか書道がとかさ、小牧ちゃんなんでもそうやってな看板作ったりとか、うん、イベント系のことをやってるわけや、うん、じゃあ書道なんかのそっからつながってんのかもしれんし、うん、かと思えば例えばな数学が得意なんやったら数学を生かした理系のそういうお前とこの三男坊もすごく好きだけど、
めちゃ好きです。
なんでそのめっちゃ好きの一つを応援する体制がもうちょっと整えばいいのになとは思うけど、なんでか日本の教育ってみんな一緒みんな一緒やから、みんな一緒っていうね。なんで僕はもっとこれがやりたいっていうのを子供たちが自由に自分で選べれるようにもしてもいいんじゃないかなと、俺がここで喋ってても文科省に伝わるわけじゃねえし。
いやでもね、日本の教育も、ね、道徳の授業じゃなくて道徳という教科ができたんですよ、うん、この2年ぐらい前からですかね、教科ですよ。だからテストもちゃんと出て、ありがとうっていうのはありがとうって言ってからお辞儀するのか、お辞儀してからありがとうっていうのかどっちでしょうみたいな、そんなそんなところの勉強もするんだけれども、そういうね、まあ、道徳ということも大事なんだということも国もこう考え始めたんだけれども、それでもやっぱりこの人間力とか人を喜ばせることこそ人生だっていうようなことを教えるということはね、学校の教育の中でなかなか入ってないっていうのがやっぱりこれ15年やってきてねすごい感じるから、やっぱりそれ言ってあげると、あの不登校の子とか、まあ、学校行くのをちょっと挫折した子とか、あそういうことですよねって生きていくってことはっていうことを気づいてくれるから、高安日本のやっぱりそういうことを一番大事に教えていきたいなと思ってる中のプラスアルファのやっぱりできない方々、できないこともあるけれども、うん、一生懸命生きてるんだっていう方々と触れるということもちょっと黒船子にはね、
それは人を喜ばせることや人に好かれる可愛がられるという、はい、だからそういう、まあ、そのちなみに例えの話でね、ミリーさん、うん、ヒューガが就職決まったんですよ、う
ん、えまあ、再びどっか、はいはい、
あの、まあ、この間からは大工さんの
出
まとりのアルバイトしてたり、うん、でその後はスポーツジムの、うん、なんかちょっと手伝ってほしいみたいなのがあって、うんうんうん、でまあ、両方と一月ぐらいのことやって、うん、でまあ、それはバイトで行っててね、うん、でまあまあまあ別に頼まれて行くとかちょっとやってみようかで行くとかお金が欲しいから、うん、まあ理由はどうでもええやって、けどなんか日向の中にはモヤモヤとずっとこう決まらんこと、うん、で自分の居場所注文がはっきりこう見つからんことで、うん、まあ夜もあの周りの友達に迷惑かけたなと思うけど、もう夜になると毎晩のように夜の夜な出てってですよ毎晩のように朝まで帰ってこなくてね、はいはいはいはい、で酒も一滴も飲まんのに、うん、もう要素ないに遊べんねみたいな、でもまあ別に僕否定せんかったんですよ、うん、でもとことん遊べと、うん、でね、な本当に何百円のお金で朝まで遊んでるんですよ、
はいはいはい、
すごいなっていうぐらいで、もう遊びもええ加減疲れるんちゃうかというぐらい遊ばさせまくった最後に、お前その友達らもさ、うん、で同級生の友達らと話してて出口見えてきたって、
うんうんう
ん、なんかあいつのこの一言で俺の中のスイッチ入ったんだみたいな、うんうん、でそういうのと出会ったって聞いたら、いや何もない、だってみんなも悩んでるもんって、うん、この大学でよかったのかとかね、うんうん、その専門学校入ったけど本当に俺それやりたいんかなとか、うんうん、結局ねそういう迷いの話をみんなでしてるんですよね。でも僕は言ったんですよ、うん、でその専門学校行ってしまってから悩んでんねやろって、大学向かってしまってから悩んでんねやろって、はい、お前さめっちゃラッキーと思わへん、お前だって何も決まってないただ悩んでるだけなんやからさって、今いかようにでも道は変えられるって、うん、でそんなこと言うてる中で、でもお父さんはやっぱりそのだって同級生の子たちをアホ扱いするわけじゃないけれど、うん、だって年も若くて経験も少ないんやから知らんわけやんかって、うん、知らんもん同士が分からん話しててもこう答えに近いもん出てこへんやんかって、うんうんうん、だからお前なふっとお父さん質問するけど、お前尊敬する人3人言うてみって言うたんですよ、うん、そしたら尊敬する人、うん、それは1位はお父さんかなって、
お前ちょっと自慢話ですよ、
自慢話です、流すこと言わないかとまあまあまあそらまあ気つこって言うたっちゅうのもあってもええかしらけどじゃあ2位は誰やねんって言ったら、はい、やっぱりあの中学出て1年お世話になった IBS の南先生、
ね、はい、
南学院長、うん、やっぱり僕あの人がやっぱめっちゃ尊敬するんで、うん、3位は誰やねんとか言ったら、うん、ラッドウィンプスって言うんですよ お前ほなラッドウィンプスに俺どうやって行こうかなって相談しに行ってこいやん。パブ会われへんわって
けど、そんなに南先生尊敬できるなと思うやったら、うん、南先生のところで厄介になったらええんちゃ
う。
でだってお前はあの1年間で IBS が本当にターニングポイントになったって、うん、あの1年で俺のスイッチ入ったって、うん、お前もすげえ言ってた、周りのみんなも言ってるやんって、うん、いやでもあの1年は貴重やった、うん、今度はお前が学校のスタッフ側に立ってスイッチ入って変わっていく40数名の若者たちの変わっていく姿を今度見られるってめちゃくちゃ勉強になると俺思うけどなって、人の心にスイッチを入れれる人間になりたいなって、そういう思いで行ったら南先生俺ノーって言わへんような気すんねんって。でそれでね、うーん一人暮らしかいいかもとか言って一人暮らしでちょっとスイッチ入ったの最初に。でもでも最終的にはね、俺鹿児島行きたいって言うんですよ。
はいはいはい、
もうなんでよし、そしたら南先生がどうやって聞いてくれるかかけてみようって言って電話かけたら、うん、そしたらね、もうヒューガやったら喜んでやって、
へえ、
うん、で僕は、うん、だって70も超えた理事長ね、うん、先生なわけでしょ、はい、50いくつも下のヒューガのことが大好きって言ってくれて、うん、で僕は人生で初めてね弟子を取るって、
はい、
ヒューガも弟子1号にする、
う
ん、全てをヒューガに教えるって、
そしてすげえな。
で最後に僕にこうって言ったんですよ、はい、中村さん、はい、ちょっと後からびっくりさせることになるけど、うん、あの子はね素晴らしい教育者になりますよって、うん、僕は見てて分かるんやって、
うん、
だから後でお父さん中村さんあなたのことをね俺がびっくりさせてみせるから楽しみにしといてくれって、とにかくほんなら4月の第1週あたりをめがけて来てくれって、うん、こうやって言われて、そうでもその声聞いてもうヒューがガゼンすいちゃいました、ね、その直後にあのイコヨちゃんって、ね、鹿児島にお
られる
佐藤イコヨちゃんにすぐ電話したんです、
はいはいはい、
イコヨちゃんめんどくせえニュースを届けます実はヒューが IBS に就職することになったってこうって言うたら本当ってめっちゃ嬉しいってもう大騒ぎし始めて、うん、であっちのイコちゃんところの娘の愛子もちょうどおって、で、はい、純喜息子もおって、はい、え、ゆうが鹿児島来んのって IBS でえマジでとかってみんな喜んでる声がスピーカーでこう出るんですよね、はい、でそれを聞いてるヒューガの顔見て、ヒューガお前の才能はこれよ、
うんうん、
数学ができるとかな、うんで学校の成績がどうかじゃない、お前ただ鹿児島に行くいうだけでさ、うん、こんなにたくさんの人がヒューガ来んのっつってね、うんうんうん、喜んでくれるというお前の存在自体がもう人を喜ばせてるってことやろって、
すごいよね、
これはお前才能ないよって、うんうんうん、だから人に可愛がられることとか好かれることっていうのはね、うん、テストで評価のできようのないしようのない、うん、でそういうものを手に入れられた若者って僕はすごい可能性を広げていくと思うから、うん、だから伊勢の黒船校では人に好かれるってどういうことなのかって、
なるほど、
でそういうことをさこう肌で感じながら、まあ、僕が言うたら日向にかそういうことを大事にしろって、まあ、うちの息子らもね東野も3人とも
いや
どう知ってる
けど、そう
3人ともそうやろ、
もう天真爛漫で人生楽しそうに生きとるんですよね、うんうん、でもね僕本当にまあ言うたら僕らはね親と子供のそのボタンの掛け違った状態でお預かりするお子さんをね、うん、わけですからね、でまあいろいろこう自分のことを否定されて親自分のこと分かってくれないとかっていう子も中にはおるんですけれどもね、あんな文役さんとこみたいにこう親子の関係がね本当に、うん、あの気づけたらもうそんな引きこもりなんてなくなるやろうしね、うん、で自分からね、まあ、結構もうやりたいことをねボンバンバンバン口に出して言うわけです、子供でやりたいこんなことやりたいやろお前みたいなことをね、だからそれをお父さんの前で何でも言えるようになってるっていう状況をね、うん、作ってるっていうのはまさにそうやってこう自分の思ってることを素直に言えたりとか、うん、でそういうのってやっぱり人に好かれる力にも変わってくるから、うん、僕人に好かれる力って本当才能やなと思って、
才能
や、本当才能ですね、
ほんまそうですね、4月から日向が IBS の職員になるわけでしょ、
すげえですね、
1年後に三男坊の勇気が入学しますから
余計面白いね、
だから
奥さんもいるじゃん、
だからうちの嫁はもう今年も鹿児島行くからもうみんなで行きなはれ行きなはれみたいな、
うわ嬉しい、僕次2回鹿児島行ってくる会えるんや嬉しいな、
いや
でも世界広がりますよね、IBS。
すごい広がる、ね。本当広がる、広がる。
いや、今年、耕す日本の卒業生、
いましたもんね、僕行きましたから。
やばいですよ。
僕、あの、卒業スピーチ見に行ったんで、やばかったですもんね。
そうですね。いや本当にね、こう V 字回復というかね、今までこうもうやる気も世の中なんて腐ったわって思ってたのが、IBS あることによって僕は本当にこう人生の目標を見つかった、ここで生き方というのを見つけさせてもらったとかって言ってくれてるから、この IBS と高安日本の癒着はこれからもどんどん続きそう。
言い方言い方癒
着癒着癒着癒着もう、もう IBS の職員の人に癒着ですからね。だってもう卒業終わってんのに入らせてくれたりとかね、
そうですね、
あ、
もう締め切った後にこの間もちょっと一人中学生3年生のやつで、うん、でもうふてくされてて学校もろくに行かずに、高校受験当日も朝も来てこんくって、うん、あらら、受験にそもそも行かんかったって、でそれがふてくされてきとったんですけど、僕はそいつの話をちょっといろいろ聞いてるうちに、うん、IBS の話もちょっとしてね、ほんで、うん、あのIBS の話したり、南先生ってこういうね、お前誰に出会うかってめっちゃ大きいぞって言って、けど俺はねってこんなにも若い連中の心のスイッチをね、心からのスイッチを入れられる、ほんまにあの人は達人やないかと思って、俺もめっちゃ尊敬してんねんって、こんな話してたらだんだんこう興味示してきて、でお前行ってみいひんって、お母さんどうって言って話してたら、お母さんもいや私この子が何かに夢中になってくれたらもう何にも言うことないって言うから、ほんならな、今から俺お前の目の前で南委員長に電話するよ。もう明らかにもう3月入ってしまってんねやから、もうね締め切りは終わってる、
終わってますね、
で定員もオーバーしてる、普通のね、ね、資格紙面でものを考えるような人たちは学校という組織やったらね、申し訳ございません、もう締め切りが終わってまして、でも断られて終わりでしょ、でもまあ聞いとけよって僕が電話かけて、あ、院長中村ですと、おお名誉父母会長とかなんか言いながらね、でもこれをスピーカーにしてたんですよ、
はいはいはい、
いや実は今北九州で中学3年生で、まあ卒業はするけど、だけどその高校の受験も行かへんかったやつで、でもさっきからちょっと表情変わってきてて、ちょっと IBS 興味持ち始めて、あの僕このまま彼に行ってみひんかって言ってあげたいんですよって、でももう締め切りも終わってると思いますけど先生どうですかねとかって言ったら、はははは笑いながらね、中村さん人生に例外はつきものですから。もうその一言でゲラゲラ笑ってる。でもその言葉を聞いた瞬間の彼の表情、
はい、
な、こうじゃなきゃダメなんだ、こうじゃなきゃダメなんだっていう、ね、世界があまりにも多い中でね、例外は人生につきものだよって、それでもね、本人が来たいと思うんだったら明日でも明後日でも、うん、あの僕は時間があるから、うん、あの鹿児島まで北九州からおいでって翌日に行ったんです。
は
翌日に、ほんでその時に僕が話してた北九州の講演会の後のその懇親会の場所、席でね、でその話になった、そしたらその時にもう IBS に行くことが決まってる高校3年生のアキラってやつをってね、でこいつがその僕がどんなこと話してるのか気になるからこれ横の方来とったんだよ、じゃあそいつがね最後にはね、中村さんってやっぱ中学上がりで一人暮らしとか、お母さんもどうしようかみたいに思ってはるみたいやから、僕一緒に住んであげるって、
ほ
う、僕も部屋借りてあるんで、その代わり家賃のなんぼか負担してくれるんやったら、ちょっと3つ下のやんちゃ坊主をね弟に持ったんだと思えば、IBS 行くことも勉強やけど、よその赤の他人の子と一緒に生活することも僕にとっての勉強であって、
すげえ取れなかった、
例外まみれの入学。
いや本当にでもね、それをこう
それ貫き通してしまうね、あのそういうふうに癒着しておりますので、ぜひ IBS も高安日本もよろしくお願いいたします。
まあ本当ね、黒船校もスタートするんで、
はい、
ぜひあの
そうですね、
なんか学校では学べないたくさんの面白いことを伝えれるような黒船校にしていきたいと思いますので、
そうですね、
はい、ぜひまた、はい、遠慮なくご相談ください、
はい
はい、というわけでお届けしました、中村文明と
ウォーリーと
東野昭彦の
と
と
小牧の
と
ありがとうございました。
僕と共に 笑い飛ばそうよ気にしかない、今できること仲間はほらこんなにいる。